12月27日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。政府はアメリカファイザー社の新型コロナウイルス感染症の飲み薬について国内での緊急使用を認める決定をしました。産業通商資源部の高官は環太平洋パートナーシップ協定 CPTPP が要求するルール水準を満たす準備はできていると述べ、加盟に意欲を示しました。政府は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、大晦日の除夜の鐘と初日の出はオンラインで見てほしいと呼びかけました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。アメリカの製薬大手ファイザーが開発した新型コロナウイルス感染症の飲み薬パクスロビドについて韓国政府は緊急使用を認める決定をしました。パクスロビドはタンパク質を分解する酵素を遮断し、ウイルスの複製に必要なタンパク質の生産を阻害することで、ウイルスが増えないようにし、重症化を防ぎます。生活治療センターへ入所した患者や、自宅療養中の患者など、症状の軽い患者に投与し、重症化を防ぐのに使われるということです。錠剤で飲みやすいため、注射剤のレムデシビルより効率的に投与できると期待されます。パクスロビドは新型コロナウイルス感染症の陽性判定を受け、症状が現れてから5日以内に投与し、1日に2回、1回につき3錠を飲むように処方されます。中央防疫対策本部によりますと、政府は現在新型コロナウイルス感染症の飲み薬100万4000人分を調達する契約の締結を進めているということです。パクスロビドは来年1月中旬にも韓国国内に導入されます。産業通商資源部の高官は韓国は CPTPP 環太平洋パートナーシップに関する包括的先進的な協定が要求するルール水準を満たす準備ができていると述べ、加盟に意欲を示しました。韓国産業通商資源部のヨハング通商交渉本部長は日本経済新聞のインタビューに答え、韓国の CPTPP 加盟で韓日間の経済協力は活発になり、双方に利益になる。企業と市場はサプライチェーンでの両国の協力が重要だと認識している。 CPTPP を通じて協力はさらに活発化するだろうと強調しました。知的財産権の保護やデータ流通の透明性確保などのルールを韓国が満たせるかどうかについて、日本は懐疑的だとしたことについては、韓国は57カ国との FTA 自由貿易協定を通じて市場開放とルールの水準を高めてきた。高いレベルのルールを受け入れる準備ができていると話しました。 CPTPP はTPP 環太平洋パートナーシップ協定からアメリカが脱退したことを受けて、日本、オーストラリア、メキシコなど残る11カ国が2018年に発足させた通商の枠組みです。次期大統領選挙に名乗りを上げている最大野党国民の力の公認候補ユン・ソンニョル前検察総長の妻キム・ゴニー氏が、虚偽だという指摘を受けてきた経歴詐称問題について公式に謝罪しました。キム氏は26日ソウル・ヨイドにある国民の力の党本部で記者会見を開き、仕事と学業を両立する過程で過ちがあったと述べました。キム氏は、やってはいけないことだった。振り返ってみると非常に恥ずかしいことだとした上で、すべてが自分の過ちであるため、国民に深くお詫び申し上げますと謝罪しました。そして自分のせいで夫が批判される現実に心が痛むとした上で、過去の過ちを反省し、国民の常識に反することがないよう注意すると強調しました。 また夫が大統領になっても妻としての役割だけを忠実に行いながら生きていくとし、これまで辛く厳しい道を歩んできた夫への思いを撤回しないよう伏してお願い申し上げますと述べました。キム氏は大学の非常勤教授の採用などに応募する際に提出した履歴書に虚偽の記述があったとする疑惑が指摘されていました。こうした疑惑についてユン・ソンニョル候補は今月17日に記者会見を開き、自身が強調してきた公正と常識に反するとして謝罪しました。来年3月の大統領選挙の与党共に民主党の公認候補イ・ジェミョン氏は、相星浩一韓国駐在日本大使と面談し、韓日関係について基本的に相互関係だということを認め、未来志向の協力をしていくことが望ましいという見解を示しました。イ氏は27日午前、ヨイドの党本部で相星浩一韓国駐在日本大使と非公開の会談を行い、その中で両国の政治的判断は時期によって異なるため、国と国の関係は現実的に揺れ動くことがある、韓日関係は基本的に相互関係だということを認め、未来志向の協力をしていくことが望ましいと話しました。イ氏が日本大使と公式に会談したのは初めてです。同席した国立外交院の関係者によりますと、イ氏は岸田文雄首相となるべく早く条件なしに会談したいと提案し、日本大使もその旨を伝えると答えたということです。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
中央貿易対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は27日午前0時までに新たに4207人が確認されました。1日の新たな感染者数が4000人台に減ったのは今月7日以来20日ぶりです。新たな変異株オミクロン株の感染者は69人増えて合わせて445人になりました。このうち市中感染が49人で、残りの20人は海外からの入国者でした。入院中の重症患者は1078人で、7日連続で1000人台となっています。亡くなった人は55人増えて、合わせて5300人で、この1週間に524人、1日平均75人が亡くなりました。大晦日の31日から年始の2日にかけて、初日の出が見られる全国の国立公園への入場が制限されることになりました。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためで、除夜の鐘や初日の出はオンラインで見てほしいと政府は呼びかけています。環境部と国立公園公団によりますと、31日午後3時から元日の午前7時までと、元日午後3時から2日午前7時までの2回にわたって、仏閑山、半裸山など全国21の国立公園への立ち入りが禁止されます。国立公園公団は、代わりに YouTube を通じて、チリ山など4カ所から眺める初日の出を生中継する予定です。また、ソウル都心のチョンログにある鐘楼ポシンガクで行われる除夜の鐘の鐘つきは、去年に続いて今年もオンラインで行われます。除夜の鐘の行事には、東京オリンピックのアーチェリー女子の金メダリストアンサン選手や、韓国ドラマイカゲームに出演した俳優オーヨンスさんなど、市民の代表10人を含む14人が参加し、33回鐘をつきます。ソウルでは26日朝の最低気温が氷点下15度5分と、12月としては41年ぶりの寒さとなりました。気象庁によりますと、全国で最も寒かったのは江原道チョロンで、朝の最低気温が氷点下25度5分まで下がりました。一方、江原道 チョンラド、チェジュドなどでは大雪となり、積雪は26日午後2時の時点でウルルンドで53センチ、ソクチョで48センチ、チェジュドの山間部で36センチなどでした。以上、ナムウフェがお伝えしました。